愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科の前原恒博先生にご出演いただきます。プラズマと核融合の研究をされていた前原先生が、水の中にプラズマを発生させる研究をするようになったきっかけや、水中プラズマ研究の面白さについてお話を伺います。
先生、バンダナがかっこいいですね。
いや、ありがとうございます。
私ずっとこの番組、担当させていただいておりますが、頭にこうバンダナを巻いてくる先生初めてなんですけど。
僕がし始めてからなんか一人二人僕の偽物が現れてますけどね。まあ、僕が、オリジナルです。
なんかパッと見大学 の、 あの先生っていうよりは、
はい、
芸術家か。
はいはいはい、はい、ありがとうございます。
何かミュージシャンとかね。
あ、はいはいはい、ありがとうございます。
かなと思ったんですけれども、はい、最初抵抗はなかったですか？ちょっと大学の先生やしね、こんな格好していいんやろかとか。
いやあんまりなんか考えなかったですね。もう最近は学会もこれですからね。
いや今日もそんなに何て言うんですか、派手なバンダラというよりは今日黒地にね、
黒地、
少しこう柄の入ったバンダラなんですけれども、こういったちょっと楽しい先生を生み出したのが大阪、大阪から中学校の途中で福岡に変わられて、その行った先が、武田鉄矢さんの有名なタバコ屋さんの近く。
はいはいはい、そうですそうです。
で、研究者、学者の道を歩むというのはですね、私たちのちっちゃい頃と違うなって思うのが、子どもの頃に、あのノーベル物理学賞を受賞されました、湯川秀樹先生の伝記を読んで感銘を受けた。
はい、
すごい。
小学生ですから物理学ってよく分かんないけど、そう、なんか研究する、いうのは面白そうだなと。で、僕も京都大学行きたいなという感じでしたね。
もう本当湯川先生の後を追うように。
まあそうです、
それもやはり物理学だったんですか？
まあ、そうですね、
物理のどんなところに惹かれました？まず
ですね、なんていうのかな、特に最初は湯川先生ですから、素粒子論で、ちっちゃいちっちゃい目に見えないような世界を、研究していく、全然自分の知らないこと、誰も知らないようなところにチャレンジしていくっていうのが、なんか面白そうだなと思いましたね。
それからいろんな勉強を続けられて、大学の時はプラズマと核融合、これに焦点を絞って、これ今でももう続けてらっしゃる研究ですね。
そうですね、
プラズマ、プラズマと言いますと、この番組でも以前出ていただいたんですが、野村新福先生が、液中プラズマという、液体の中でプラズマを発生させるっていう、研究内容をお話しいただいたんですけれども、先生は今
ですね、野村先生と一緒に、特に野村先生から、お願いされて、水の中でプラズマを作ってくれないかと、で、ちょっといろいろ研究してくれないかということで、同じグループとしてやってます。
プラズマという言葉はよく聞くんですけども、プラズマというと、まずプラズマテレビとか思い浮かんでしまうんですが、光ったり、
光ってますね、大体ね、
稲妻とかは、
あれもプラズマですね。
かなり大きな力ですね。
だから蛍光灯の中だって、プラズマですよね。大体光ってるものを、プラズマかなと思ってもらったらいいかなと思いますけど、だから温度をガンガンに上げていくと、原子分子がバラバラになって、電子とイオンとかになって、光り出すと。で、その状態がプラズマですよというとこですね。
さっき湯川先生の話の時はもう小さな話だったんですけれども、プラズマってかなりこう巨大な大きさといいますか、4つ目の、
第4の状態ですね、
第4の状態、まず最初と言っていいんでしょうか。水で言うと、最初は氷
です、はい、
これが0度になると
液体になる、水になる。
氷が0度になると、溶けていって、次液体、でこれが100度になると、気体、
水蒸気ですね。
私の勉強ここで終わってました。
いや普通はそれでいいんですけど、それでその水の中で、プラズマをつけると、水がバラバラになる。
水をどうやったらプラズマになるんですか？
水の中に、まあ、あの電極あの金属を突っ込みまして、はい、で金属の先から、まあ、あの高周波と呼ばれる、まあ、電波ですね、
はい、
電波をガンガンに出してやると、はい、そこであの、まあ、電波のエネルギーを受けてあの水が、まあ、熱くなるということですね、だいたい3500度そのぐらいになりますね。で光り出しますね。
あ、水の中で光るんですか。
光ります。水の中に、まあ、正確に言うと水の中に泡ができて、はい、泡の中でまあ光っていると。
でもプラズマっていうのは、はい、さっきもその稲妻とか、はいはい、かなりの高温でもあるわけですよね。
高温ですね。だから水は、まあ、せいぜいうちだと80度ぐらいにキープしてますけど、
うん、
でその中に3500度が入ってると。
普通だったらこう蒸発、もう水自体が蒸発してしまいそうな、う
ん、ですね。水自体が蒸発というか3500度になると、うん、まあ、水自体がバラバラになってなんか水素原子だとか、酸素原子だとか、まあ、あるいはあの H2O の H が1個取れたやつとか、
はい、
なんか変なのがいっぱいできます。
じゃあもうその物質自体に影響を与えて、
はいはい、
まあ、私も H2O っていうのは聞いたことありますけど、
はいはいはい、
あれが H と O に分かれて、
はいはい、
また違うこうあの反応をしていくわけですか。
そうですね、はい、だからあの出てきたガスなんかを集めると水素ガスとかね、酸素ガスとか、まあ、そんなのも出てきたりはします。例えば僕らの水中プラズマだったら、まあ、あの水の中の有害物質を、まあ、あのそういう OH とかですね、うん、あのいわゆる活性酸素ってやつができるんですけど、そんなんで、まあ、あの水中の不純物なんかを叩いたりですね、まあ、バラバラにしたり、でそのついでにあの水素ガスが出てきて、水素ガスを集めるとまたそれでエネルギーになったりっていう可能性はありますよね。
わ、可能性がまだこれも研究中ですね。
研究中ですね。
このプラズマ、例えばその水中プラズマの研究っていうのはもうここ数年なんですか。
ここそうですね、3、4年かな。まだ最初ね、あの水の中でプラズマつけてくれって言われて、いやできないんですよこれはまた
そんな簡単に言われても、
はい、でまあかなり四苦八苦しまして、でまあいろいろ工夫したところ、まあ、ようやく3年前4年前かなぐらいにできるようになったと、はい、まあ、この辺もあの特許出したりいろいろしてるんですけどね。水って電気通すんですよね、これ。
あ、通す。
でその辺でちょっと電気的な性質が違うので、なかなかちょっと最初難しかったと。
それをちょっと作ってくれと言われて、
はい、でこっちもへいへいと言ったもののあれはできないよみたいないろいろ苦心しましたよ。
そしてもう一つ の、はい、あの研究テーマが核融合なんですけれども、はい、これもすごくこうエネルギーを持ったものだと思うんですが、
はい、
これはどういったことを。
核融合はですね、あのちっちゃ
い
原子核がくっつくときに大量のエネルギーを出すと、
はい、
うん、あの核分裂っていうのが、まあ、あると思うんですけども、あの原子力発電所ですね、
はい、
あれは大きい原子核、ウランとかプルトニウムとかいうでっかいやつが分裂するときにエネルギーを出すと、
はい、
全く、まあ、発想が逆なんですよね、でそういうちっちゃい、まあ、あの原子を、まあ、原子核同士をくっつけてやると、うん、でそのためには普通原子核ってあのプラスの電気を全部持ってますから、はい、これはくっつかないんですよ、プラス同士で、
はい、
でプラス同士をくっつかないから一生懸命こう近づけてやる必要があると、
うん、
で近づけてやるためには温度を上げてやらないといけない、
はい、
すごい元気にしてやったらあのこれ近づくんですよ。で近づくと、ものすごく近づくとあの核力っていうのが働いてペタッとくっつく、でその時にエネルギーが出ると。
ほう、本当は嫌い同士が、
はい、
それがつく時の力っていうのは
すごいもんですね。
でも簡単につかないですよね。
簡単につかないです。だからあの1億度とかね。
1億度、
はい、
1億度、
億度、もう何だか分かんないですよ、僕も触ったことないから。
いや触れないですよそれは作り出せる温度なんですか。
作り出せますね。
すごい、聞いたことがない
まあ普通そうですよね。太陽の表面温度が6000度とかですからね。
太陽よりも
熱い、まあ、太陽の内部ぐらいの感じですね。
そんな装置は、でも
そんな装置は、まあ、あのフランスの方で今建設中ですね。
建設中ということは、でもこれなら1億ドル作り出せるぞという、
はい、まあまあものを今作ってる最中ですね。
でもそれを作り出せて、その原子核同士がつく、はい、このエネルギーが出たと、
はい、
この先はこの研究どうなっていくんですか。
これはだからそのエネルギーを回収して、はい、発電に使えると、だからそのもともとその、まあ、海水中に含まれる重水素とか、まあ、そういうものを使うので、まあ、なんていうのかな、元の物質が無限にあるというところが、まあ、これのメリットですね。枯渇しない、
なるほど。でもその原子力のエネルギーっていうのは、はい、今現在もありますよね、
はいはいはい、
原子力発電という形で、はい、今まで今使っているこの原子力発電とはまた違うものなんですか。
違うものですね。だから原子力発電は分裂してエネルギーを出す、その時にだから放射性廃棄物をたくさん出しますよね、うんうん、はい、でそれに対して、まあ、核融合の場合は、まあ、そういうものがかなり少ないと言われてます。
その、まあ、放射性廃棄物の問題っていうのもずっと残ってる、はい、ますけれども、はい、そういった廃棄物が出ない、
出ない、本当かなと ちょっと実は思ってるんですけど
まだ言い切れる、
言い切れないですね、ないですけど、まあ、かなり少ないと言われてます。
お、なるほど。でもそれが本当に実現すると、はい、もう人間は本当にエネルギー使い放題使ったりしてしまいますけれども、はい、その何かにこう頼るのではなくて、あるもので作り出していける、
はい、作り出せる、はい、そうですね、まあ、キャッチフレーズとしては地上に太陽をと、
地上に
太陽ということにはなってます。
本当太陽の恩恵っていうのはすごくこう受けてると思うんですが、それをなんとかこう作り出せないかと、
はい、
枯渇しないエネルギー、はい、大きなテーマですね先生先生かれこれもう20数年はこの研究に、
まあそうですね、プラズマは、学生時代から入ってて、だから4回生の時からですからね、はい、もうそうですね20年足らずやってますね、うん、でだから最初の頃の方が学生時代、それから愛媛へ来てしばらくというのは、まあ、かなりその核融合関係の方に、うん、まあ、ウエイトを置いてたんですけど、やっぱりそのちっちゃい装置でこじんまりと実験したいなっていうのがずっとあってですね、それで、まあ、今液中プラズマを、まあ、やってます。本当に机の上のこじんまりした装置でできますんで、
確かにそのお話を聞いてると本当にこう巨大な施設の中で、
はいはい、
どんなものを作ってるのかと想像してしまいますが、やはりこう研究者、はい、科学者としては、
はい、
自分の手の中でできるような、
それも人それぞれ、好みだと思うんですけど、僕はやっぱりちっちゃいね、自分の手でいろんなものを作って、あるいは学生さんに作ってもらって、で研究を進めていきたいなと思ったので、まあ、今現在はかなり水中プラズマの方にウエイトを置いてやってます。
本当にその大学時代からこう始めた研究っていうのは、いろいろなこう形を変えてまた先生 の、はい、研究の素材になってきていると思うんですが、はいはい、なんと来週はですね、はい、先生医学部でしたかというような、
はい、はい、そうです ね、
病気の治療に関することにも先生の研究が役立っているというお話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
は
い
は
い、
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科の前原恒博先生にご出演いただきます。お楽しみに。